コリント人への第2の手紙3章の4節から18節。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による主の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光の上にさえイスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。罪に定める務めに栄光があるのなら、義とする務めにはなおさら栄光があふれるのです。そしてかつて栄光を受けた者はこの場合さらに優れた栄光の上に栄光のないものになっているからです。もし消え去るべきものにも栄光があったのなら、永続するものにはなおさら栄光があるはずです。このような望みを持っているので、私たちは極めて大胆に振る舞います。そしてモーセが消え失せるものの最後をイスラエルの人々に見せないように顔に覆いをかけたようなことはしません。しかしイスラエルの人々の思いは鈍くなったのです。というのは今日に至るまで古い契約が朗読されるときに同じ覆いがかけられたままで取り除けられてはいません。なぜならそれはキリストによって取り除かれるものだからです。かえって今日までモーセの書が朗読されるときはいつでも彼らの心には覆いがかかっているのです。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。御霊に仕える者に与えられている栄光と題して横谷玉木先生から説教いただきます。
捧げることができる恵みをありがとうございます。あなたが私たちに約束の聖霊を送ってくださったその恵みを感謝いたします。どうぞ御言葉を通してこの聖霊が与えられている素晴らしさ、また聖霊様の栄光について私たちがさらに深く知ることができるようにどうぞ導いていてください。御言葉を取り次ぐこの場にもあなたが望んでくださり通り行き管として用いてくださいますようにお願いいたします。これからの時を期待して愛するイエス様の御名によって祈ります。ペンテコステ礼拝です。ペンテコステとはこの聖霊がこの世に下られたことを記念する日のことです。聖霊とは 三位一体が神様の一つの骨格であり、神様ご自身であられます。しかし私たちは父なる神、子なるキリストがイメージしやすいのですが、聖霊となるとどこか捉えどころのないもののように感じてしまうことはないでしょうか。あるいは父なる神様が一番上で、その次がイエス、その下が聖霊というように、なんとなく聖霊様の価値を低く見てしまっていることはないでしょうか。しかし実際はそうではありません。父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神様は全く同列のお方です。そしてお一人お一人が完全でありながらも、お互いに協力し合って御業を進めていかれる三位一体の神様なんです。おそらく今の時代、私たちの最も身近にいて助けてくださるのが聖霊様と言えるでしょう。しかしながら私たちは意外とこの方のことを知らないように思います。中には普段から意識していらっしゃる方もおられると思いますが、あまり意識しないで生活していらっしゃる方も多いのではないでしょうか。イエス様を信じた時から私たちのうちには聖霊が与えられています。私たちの心のうちに聖霊なる神様ご自身が住んでいてくださっているとは、何という恵みでしょうか。もしこの恵みにあまり気づいていないとしたら、それは非常にもったいないことです。ですから今日はペンテコステ礼拝という良い機会なので、この方がどれほど豊かな働きを私たちのうちに成してくださるのか、皆さんとともに御言葉で聞いていきたいと思います。まず本論に入る前に、このコリント人への手紙第2がどのような状況で書かれたのか少しお話したいと思います。この手紙はパウロからコリントの教会宛てに書かれているのですが、その背景にはパウロを攻撃してコリントの教会から追い出そうとするユダヤ教主義者たちの存在がありました。彼らはパウロの働きや使徒性までも否定し、教会を混乱させて乗っ取ろうとしていました。そんなユダヤ教主義者たちによって混乱に陥っていたコリントの教会に宛てて書かれたのが、このコリント人への手紙第2です。そのような事情があったため、今日の箇所でパウロはユダヤ教主義者が重んじていた立法と自分の信じる福音とを比較させ、福音が立法にはるかに勝って栄光があることを明らかにしています。今私は分かりやすくするために立法と福音という言葉を使いましたが、実はパウロはここでそのような言葉は使っておらず、立法のことを文字、死、罪に定める消え去るべきもの、古い契約と表現しています。一方福音については新しい契約、御霊とは聖霊のことですね、義とする、永続するものと表現しています。ここでパウロは古い契約に対して新しい契約、また罪に定めるに対して義とする、そして消え去るべきものに対して永続するものという言葉を使って立法と福音を比較されていることはわかるのですが、なぜ文字に対して御霊という言葉をパウロは使ったのだろうかと不思議に思います。しかも御霊という言葉は何度も繰り返し使われています。 そのようにパウロがあえて御霊という言葉を使ったのには、立法に仕える歩みに対して御霊に仕える歩みの素晴らしさをコリントの人々に知ってほしかったからではないでしょうか。おそらくコリントの教会はユダヤ教主義者の主張する律法家、それともパウロの伝えた福音家という部分で揺れ動いていたと思われます。そんな彼らに福音、つまり御霊に仕える歩みがどれほど栄光に富んでいるかを伝えたかったのではないでしょうか。では御霊に仕える歩みはなぜ栄光に富んでいると言えるのでしょうか。3つお話したいと思います。まず1つ目は6節から見ていきましょう。6節をご一緒にお読みしましょう。第2コリント3章の6節、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。文字は殺し、御霊は生かすとはどのような意味でしょうか。文字とは先ほど少しお話ししましたように律法を指しています。律法は私たちに罪を示します。例えば実家の中に殺してはならないという律法があります。確かに私たちは実際に人殺しをすることはないかもしれません。しかし気に入らない人がいた場合、あんな人はいなくなったらよいのにと心の中で思ったりすることはないでしょうか。また勧誘してはならないという律法についても、魅力的な異性がいたとき心の中で勧誘を犯すことはないでしょうか。このように私たちは律法を完全に行うことはできないのです。律法は私たちの罪を明らかにします。そしてそんな自分の罪深さを目の当たりにさせられた私たちは絶望するしかないんです。その典型とも言えるような人物の一人が作家太宰治です。彼は日本人の作家の中でも一人を争うほど聖書をよく読んでいた人物だと言われています。彼の作品を研究している方の批評を読みますと、彼の作品の多くに聖書への言及や引用があり、彼の文学を貫いていた大きなテーマの一つが聖書であったそうです。しかしそれほどまで聖書に精通していた彼が最後に選んだのは自殺という道でした。それは彼が聖書の律法の部分のみに目を向けてしまったためではないでしょうか。律法によって示された自分の罪深さに彼自身耐えることができなかったのでしょう。文字は殺しとはそのようなことではないかと思います。律法は人に罪を示し、律法を守らなければ救われないと考える人は守ることのできない自分に絶望するのです。一方、御霊は生かすとはどのような意味でしょうか。律法を守らなければ救われないという考えが文字は殺しという言葉の意味であるとするなら、それと対照的に書かれている御霊は生かすとは、律法を守れなくとも救われるということができるのではないでしょうか。これは律法なんて守れないと開き直り、自分勝手なことをしていても救われる という意味ではもちろんありません。神の律法を守り行えない罪深い私たちのために、十字架にかかって死んでくださったイエス様を信じる信仰によって救われるということです。律法を守るという行いではなく、イエス様を信じる信仰によって、ただ恵みにより救われるのです。御霊は私たちの霊の目を開いて、この奥義を理解させてくださいます。しかし、このただ神の恵みによって救われるという福音を私たちが信じさせていただいているのは、ある意味奇跡だと思います。これまでたくさんの方々に福音の恵みを語ってきました。しかし、信じた方はごくわずかです。皆さんそれぞれの理由があって信じることができないのだと思いますが、やはり御霊によるのではでなければ誰もイエスを主と告白し、福音の恵みを受け入れることはできないのです。御霊はイエス・キリストを証しします。そこには希望があります。イエス様は律法を守り行い得ない私たちをも愛し、身代わりとなって十字架にかかって死に、三日目によみがえってくださいました。このイエス様の十字架と復活を信じる信仰によって、私たちは救われます。一切の罪はイエス様によって許されたのです。このことをもし太宰治も御霊によって気づかせていただいていたら、その生涯はきっと全く違うものになっていたのではないでしょうか。それでは次に17節の御言葉を見ていきたいと思います。17節をご一緒にお読みしましょう。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。主の御霊のあるところには自由があるとはどのような意味でしょうか。少し前から順番に読んでいきますと、この言葉も律法主義の考えと比較して書かれていることがわかります。パウロを攻撃していた律法ユダヤ教主義者たちは、行いを重んじ律法を守らなければならないと考えていました。それに対してパウロの語る主の御霊のあるところには自由があるとは、御霊は律法を守らなければならないではなく、守りたいという思いに導いてくださるということです。御霊は私たちにイエス様による救いを理解させてくださるので、その神様の一方的な愛と恵みを受け取った私たちは、神の律法を守りたいという思いにされるのです。神様の愛に応えて主に従っていきたい、主に喜ばれる歩みをしたいという思いに御霊は導いてくださるのです。そこには自由があります。ある兄弟の話ですが、彼はクリスチャンホームで育ち、毎日聖書を読むことを教えられました。そして教会学校では毎週1週間聖書を読んだかどうかの確認表をもらいます。しかし、次第に聖書を読むことは彼にとって律法となっていったのです。彼はなかなか聖書をコンスタントに読むことができませんでした。聖書を読まなければと思うと 読みたくなくなりますし、読まなければ読まなかったで、やるべきことをしなかったと罪悪感を覚えました。しかし少し奇妙に感じるかもしれませんが、ある時聖書を読まなくてもいいと気づいた時、聖書を楽しんで読むことができるようになったというのです。聖書を読まなければならないのではなく、御言葉を通して神様と交わりを持ちたいと思った時、聖書を読むことは苦痛ではなくなったのです。主の愛を知り、主とさらに親しくなりたいと思った時、聖書の御言葉を待ち望むようになったのです。このように主の愛を示し、その愛に応答して歩むことができるように助けてくださるのは御霊の力です。御霊は私たちを立法から解放し、恵みによって生きることができるように助けてくださるのです。主の御霊のあるところには自由があるとはこのようなことです。では最後に、最後は18節の御言葉から聞いていきたいと思います。18節をご一緒にお読みしましょう。私たちは皆顔の覆いを振り向けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。ここには私たちクリスチャンの目指すゴールともいえる姿が描かれています。私たちの最終目標は主と同じ形に姿を変えられることです。そしてこれはまさに御霊なる主の働きによります。では主と同じ形に姿を変えられるとはどのようなことでしょうか。これは人が神になるという意味ではもちろんありません。形と訳されている言葉は肖像、あるいは似姿、似た姿と書いて似姿とも訳される言葉です。そして姿を変えられると訳されている言葉は、目に見える姿を指す場合もありますが、性質、生き方といった内面が変えられるという意味があります。つまり私たちは聖霊なる聖霊、御霊なる主の働きによって主に似た姿に内面から変えられていくということです。もともと私たちは神の形に似せて作られました。しかしアダム以降、罪をもって人が生まれるようになり、神の形は損なわれてしまいました。しかし御霊はその神様の形を回復させてくださるのです。私たちを神様の愛、慈しみ、清さ、完全さに預かるものと変えてください。神様との麗しい親しい関係に導き入れてくださるのです。ではこのような素晴らしい恵みに預かることができるのは誰でしょうか。18節の初めに私たちは皆とありますが、これは私たち人間すべてという意味ではありません。少し前の節から読むならば、16節にありますように、主に向く人を指していることがわかります。この主に向くの向くという言葉は、 立ち返るという意味があります。ユダヤ教主義者のようにかたくなに立法を守るという行いにこだわっている人はこの恵みに預かることはできません。しかし立法を守り行うことのできない私たちのために十字架にかかってくださったイエス様の方を向き立ち返る人は誰でも主の似姿に変えられるのです。ただこの恵みは一足飛びになされるものではありません。徐々に行われることが栄光から栄光へと変えられるという言葉からも分かります。またこの姿を変えられるという動詞は変えられていくと訳されている通り現在進行形の意味があります。つまりイエス様を信じた時点ですぐに主の似姿になるのではなく少しずつ失敗や挫折を繰り返しながら変えられていくのです。そして御国において私たちは全く完全に神に似たものとされるのです。これはまさに御霊なる主の働きによります。ここまで立法による歩みと御霊による歩みを比較して見てきましたが実はパウロは両方を経験しているんですね。彼は生粋のユダヤ人であり立法についてはパリサイ人でした。つまり立法を熟知し守りを行うことに関しては誰からも批判されることはないと自負していました。しかしそのように立法に従って歩んでいたとき彼の心には喜びがあったのでしょうか。幸いな思いに満たされて立法を行っていたのでしょうか。そうではなかったと思います。だからこそコリントの人々に宛てて立法ではなく御霊に仕えて歩むことがどれほど幸いであるかを切々と語っているのです。自分がイエス様と出会って御霊に仕える歩みに180度変えられたことによって受けた幸いをコリントの人々にもしっかりと知ってほしいとパウロは願ったのです。実は私もパウロと同じように長い間立法主義者として歩んできました。しかしそのことに少し以前まで気づいてはいなかったのです。私の場合はの立法とは自分の作り出した立法です。それは自分のイメージする立派なクリスチャンにならなければならないという立法です。進学校時代であれば進学生らしく振る舞わなければならないとなりますし伝道師になれば伝道師らしく振る舞わなければならないと自分で作った立法で自分の首を絞めるような信仰生活を歩んできました。しかし教会の図書にも入れていただいたのですがスティーブ・マックベイという方が書かれた恵みの歩み恵みの支配という本を読んでハッとさせられました。私は自分の力でなんとか立派なクリスチャンにならなければならないと頑張って努力していました。しかしイエス様は私を恵みによって救ってくださいました。それならば恵みによって救われた後の歩みも導いてくださらないはずがないと気づかされたのです。 それは御霊による歩みです。主は私たちのために命を捨ててくださいました。それほどまで私たちを愛して救ってくださった主は、救った後のことは知りません。あとは自分で頑張って信仰を守って成長しなさいと言われるでしょう。そんなことは決してありません。恵みによって私たちを救ってくださった主は、恵みによって救われた後の信仰生活も守ってくださるのです。御霊によって最後まで責任を持って導いてくださるのです。御霊は生かし、自由を与え、主の御姿に変えていってくださいます。律法を守り行えない罪深い私たちのために十字架にかかってくださったイエス様は、天に昇られた後、私たちに御霊を送ってくださいました。その御霊は私たちに霊的な新しい命を与え、愛から働く信仰に導き、主に似たものへと変えていってくださいます。私たちが主の方を向いて歩むなら、御霊は私たちの信仰を最後まで主と同じ形に姿を変えられるまで責任を持って導いてくださいます。この御霊なる主の豊かなお働きに私たちを信頼し感謝して歩んでいきましょう。日々御霊によって恵みの血を歩ませていただきましょう。一言お祈りいたします。愛する恵み深い天のお父様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。あなたがイエス様を私たちのために送ってくださり、イエス様が十字架で死んでくださったゆえに、私たちの全ての罪はすでに許されていることをありがとうございます。御霊は私たちにそのことを気づかせてくださいますから、ありがとうございます。御霊は私たちを律法から解放し、律法を行わなければならない、立派なクリスチャンにならなければならないという義務感からの解放してくださることをありがとうございます。私たちはつい立法学者たちのように行いに目を向けてしまう愚かなものであることを主を憐れんでください。そして行いではなく、ただあなたの恵みによって救われたことを私たちがいつも感謝を捧げることができますように助けてください。そしてあなたのその大きな愛と恵みに応答して、あなたの教えを守りたい、あなたに従っていきたい、あなたに喜ばれる歩みにしたいと、そのような自由を持ってあなたに仕えていくことができるように導いてください。また導いてくださることをありがとうございます。また御霊は私たちをあなたの御姿に変えてくださることをありがとうございます。こんなに汚れたものをあなたは救い出し、栄光あるあなたの御姿へまでも変えてください。その大きな憐れみと愛を心から感謝いたします。 ちには何もなく、あなたによって神の形に似せて作られたにもかかわらず、その形は罪によって、私たちの罪によって損なわれてしまいました。しかしその神の形を御霊は回復させてくださることもありがとうございます。今私たちはあなたの子供として、あなたとの豊かな親しい交わりのうちに入れていただいていることをありがとうございます。すべては父なる神様、またこの間イエス様、御霊なる神様の恵みです。どうぞ私たちのうちに住んでくださっているこの御霊の素晴らしいお働き、恵みを私たちがいつも覚えて、御霊に導かれて歩んでいくことができるように、どうぞ助けてください。このペンテコステ礼拝共に御霊なる主を覚えることができた恵みに感謝いたします。